増田俊雄の逆手で勝つ日本復興のために。この時間は時事評論家の増田俊雄先生に最近のニューストピックスなどについて評論していただきます。
おはようございます。増田俊雄でございます。最近世間を騒がしていることでですね、YouTuber というのがあるんですね。これはどういうことかというと、もう皆さんご存知の通り YouTube というところへですね、まあ誰でも動画をこの載せることができるわけで、まあこれをですね、何人の人がその動画にアクセスして動画を見たかということで、その回数ですね、まあこれをまあ競うというか、まあこれが YouTuber なんですね。で、まあ話題になったのはこの韓国ソウルですね、にいる6歳の少女がですね、このYouTube でこのものすごいヒットしてですね、お金が入ってきたためにですね、5階建てのビル、まあ日本の95億ウォンというんですから、まあ日本の円に換算するとですね、なんと8億7000万円、これで購入したというんですからね、これ6歳ですからね、まあ話題になるのは当然のことですね。ということで、こういった特異なですね、驚くべき事実がどこにあるのかということでいろいろ探してみますと、いろいろそれこそですね、たくさんあるんですね。かつてフォーブスという雑誌で、まあフォーブスっていうのは世界の資産家、あるいは世界の富豪ですね、1位から、まあ、100位ぐらいまでをですね、この発表するということで有名な雑誌なんですが、そこのフォーブスがですね、この YouTube で稼いでるそのランキングっていうのがありまして、そこでこの稼ぎ頭をですね、どんどんとですね、1位から何位までかわかりませんが、この発表したと。そうしてみるとですね、上位にはですね、6歳とか7歳とかですね、いう、まあ、いわば幼児というんでしょうか、いわゆる子供ですね、がこのずらりと名を連ねているということなんですね。これもまた驚きですね。まあ10歳にもならないその子供がですね、この YouTube で、この注目を集めてですね、そして、その注目数がこの何千万とか何億ということになるとですね、いわゆる広告代というのがこう入ってくるわけなんです。だからこれがですね、そのさっきも言ったように何億とこうなるということなんですね。で、私ども子供の頃はですね、私は実は大学を出た後広告代理店に行ったんですが、その時のですね、まあ倫理規定というのがありまして、コマーシャルにですね、こんな6歳や7歳のですね、子供を使ってはいけないという決まりがあったわけなんですよ。ですからいろんなコマーシャルに子供を使うということはほとんどなくてですね、仕方がなくて、子供の格好をした人形を作ってですね、まあロボットですけども、それでですね、子供のコマーシャルを作ったという経験もありますけども、今はですね、そんな子供をビジネスに使っちゃいけないどころかですね、子供の方がですね、どんどんこの YouTube、まあ YouTuber ですね、YouTube を利用してですね、自分の注目をどんどん上げていってですね、で、それが何億という金を稼いでるという、まあ、時代が大きく変わったんだなということを、まあ、感じますけども、まあ、この一件を見てもですね、6歳や7歳の子供がですね、何億という金を稼いで、しかも目抜きの、まあ、韓国の話なんですが、95億ウォンもするですね、5階建てのビルをですね、購入するということですね。本当にこの数十年間で、格もですね、世の中は変わったのかということを、まあ、ひしひし感じざるを得ないわけですけれども、まあ、 この YouTube に自分の発表する、あるいは自分が作ったこの作品、動画、これを発表するということは表現の自由で別に違法でも何でもないわけですが、まあ問題はですね、果たしてこういうそのまあ少女あるいは少年、6歳7歳という子供たちにですね、こういうところで、お金儲けの競争をさせるということが果たして倫理上あるいは教育上いいのか悪いのかということもですね、そろそろ議論してもいいんではないかという気がするんですね。また同時に、そういうものを規制する必要はないと。6歳であろうと5歳であろうと4歳であろうとですね、こういうその一つの公共的なインフラですね、これを使って自分を表現すると、そしてその結果収入が入ってくるということは何ら問題ないと言われてみればその通りなんですが、まあ、少し考えるべきだという意見もあれば、そうではないという意見もあるわけですね。まあいずれにしても議論しているうちにですね、また新たに10歳や11歳の子供がですね、また何億稼いだと言って名を上げてくるのが目に見えるような時代ですね。ですからまあまあ時代が変わったと驚いている前にですね、やはり我々はこの時代に即応していかなきゃいけない、呆れているばかりではいけない、こういうですね、まあいわばバーチャルの世界ですね、がどんどんとですね広がってるわけですから、今まで我々は経済で言うなら実体経済、安い材料を買ってですね、これを加工して付加価値をつけてそれを販売してですね、そこから利益を得て、その利益で生活をしてきたという、まあ、その制度っていうんでしょうか、当たり前のビジネスの方があるわけなんですけども、これはですねもう突拍子もない画像を作って世界の注目を集めてですね、その注目率がですね、何億となるとですね、広告代が何百万とかいくらとかこう入ってくるというこういうことですね。これは果たして、安い材料を買って加工して付加価値をつけて、そして利益を得るというそういうですね、従来の経済の仕組みからおよそ外れた形なんですね。まあこれをまあ私はバーチャル経済というふうに呼んでるんですが、もうこのバーチャル経済に6歳7歳の子供が入り込んでですね、そしてチャンピオンになっていく、稼ぎ頭になっていくと、まあこういう時代なんですね。ですからもう実体経済から、まあ空の彼方か目の前か分かりませんが、こういうバーチャルのですね、時代がやってきた。そして経済もですね、バーチャル経済の仕組みというものが今だんだん形成されつつあると。このバーチャル経済を貫く思想あるいは哲学、仕組みと仕組みから来る哲学、こういったものはですね、実体経済、今までの我々の常識を覆すものであると、実体経済でいいといったものがバーチャル経済では悪となるかもしれないし、こういうですね、これを機会に私たちはこの全く新しい世界が今生まれて、それが拡大しつつある、このバーチャル世界とバーチャル経済、ということにですね、少し関心を高める必要があるんではないかというふうに思いますね。では今日はこれで。
さて、この番組では増田俊夫先生への質問を募集しています。ラジオ盛岡の送信フォームよりお送りください。増田俊夫の逆手で勝つ日本復興のためにでした。